今晩開かれます聖書のルカの福音書の第5章1節から11節を司会者が朗読をさせていただきます。ルカの福音書の第5章1節から11節まで、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。朗読は以上です。今回の聖会の主講師として、市川教会の牧師であられ、また世界宣教局長であられる梅田俊恵先生をお迎えしています。先生は東京世田谷生まれの東京育ちでいらっしゃって、インマヌエル丸の内教会、中目黒の前身の丸の内教会で小学校2年生の時にイエス様を信じて、心に迎えクリスチャンとなられ、そして成長され、証明を受けて聖戦神学院に入学されて、そしてその後別府教会副牧師としてご奉仕された後に、ご主人様の昇先生と結婚されて、わらびで開拓伝道を励まれました。そしてその後宣教師となってフィリピンに渡り、17年間宣教師として尊い奉仕をなさって、そしてそのうち日本に戻られて石川教会に派遣され現在に至っておられます。教団では世界宣教局長のご重責を担っていらっしゃるとともに、日本福音同盟 JA の女性委員長として4年間大変重たい責任を担って、この6月に交代されたということですけれども、教団 内外において尊く用いられ続けていらっしゃる器です。今晩梅田俊恵先生から、主の瞳に映る私たち罪深いものとしてと題して聖会第一夜のメッセージを取り継いでいただきます。拍手を持って先生をご覧に歓迎したいと思います。
こんばんは。ご丁重なご紹介をいただきまして恐れ多く恐縮しております。私が、この度林間聖会のお話をということを伺いましたけれども、自他ともにふさわしくないということは承知しておりますが、それでお引き受けしていいのかなと少々悩みましたけれども、ふとあることに目が行きました。それは今日8月4日は私の誕生日なんですね。林間聖会と同じ年の46じゃないです64なんです。ということは林間聖会とともに今日まで 一緒に歩んできたわけではないですけれども、あ、同じ長さなんだなと改めて思いまして、これが導きかどうか少々悩むところでありますが、勝手に解釈をしまして、じゃあお引き受けしようと思いました。そして何よりもこの歴史の重さを感じますが、かつての若い頃ですね、若いというか幼いというか子供の頃から、また伝道者となってから、それから先ほどご紹介いただいたように宣教師として、林間聖会でお招きをいただいたことなどを思い起こして懐かしく思っております。まあそのような私のようなものをここまで憐れみで伝道者の端に加えていただいて、導いてくださった神様に感謝を表すつもりで今日はここに立たせていただいています。奉仕の依頼を受けましてから、私はペテロの生涯について思い巡らしておりました。で、私の夫は梅田牧師、この夫のクリスチャン伝というのがありまして、それは宣教師になる時の、今はペテロなんですペテロと呼ばれていたんです。で、というのは宣教師として行きますと日本のお名前というのは非常に向こうの人に発音しにくいだろうということで、当時の国外宣教局長の沢城テロ、先生お兄様の沢城忠一先生がですね、夫にペテロという名前にしなさいと言ってくださったそうなんです。ところがですね、主人は内心ペテロあんまり嬉しくなかったなぜかといえば裏切り者のペテロイエス様を知らないと言ってしまった、そのペテロかと渋々帰ってきたのを思い起こします。ところが宣教師として、働く中で非常にこのペテロという人物が人間味あふれる、そして魅力的な人物であること、またそれに非常に共感を覚えるということ、また何よりもあのペンテコステの後には見事な変貌を遂げて宣教のために大いに用いられた器であるということで、うん、いい名前だというふうにだんだんなったわけですけれども、まあ今回このテーマをご紹介いただいているように主の瞳に映る私たちといたしました。で、皆さんはこの目というかこの視力でもいいんですが、自信がおありでしょうか。で、皆さんの中にはもしいらっしゃるかもしれませんけれども、私などは近眼、老眼、ドライアイと三拍子揃ってもうしょぼしょぼしておりますので、とても自信があるような目ではないんですけれども、どんなに目に視力に自信がある方だとしても、自分の本当の姿を見るという、またつまり他人が見る自分の姿っていうのはなかなかわからないんじゃないかと思うんですね。そして鏡に映る自分の顔っていうのはこの脳の認識機能のいたずらで左右反対に見えるわけですよね。ですから私たちの鏡の私っていうのは人が見る私ではないということですね。このように目にも限界があるということです。それは神様私たちの目を素晴らしく想像してくださったんだけれども、そのように限界がある。まして言わんや私たちの心の目というのも同じことが言えるかもしれません。私たちお互いはどれほど自分の姿、自分のことが分かっているか、見えているか、知っているでしょうか。自分の本当の姿というのはなかなか見えにくいものではないかと思うのです。それでこの聖会では私の視点ではなくてイエス様の視点に着目したいと思います。イエス様が私をどのようにご覧になっておられるのか、まさにその瞳には私はどんな人間として映っているんだろうかというようなことを心に留めながらお話を進めていきたいなと 思っています。先ほど読んでいただきましたこのペテロですけれども、この人物は主イエス様の話しているように大変重要な弟子の一人でした。で、私が数えましたところ、ペテロという名前が新約聖書に203回出てくるんですね。ペテロはご存知のように四福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというこの四福音書、それから使徒の働きと登場します。でもちろんペテロ自身もペテロの手紙を書きました。さらにパウロという手紙にも、パウロの書簡の中にもペテロは2回ほど名前が出てまいります。ペテロとパウロで、この2人がイエス様が天に帰られてから、この福音宣教ということのために尊く用いられた中心人物です。パウロという人物は、簡単に言えば主に異邦人へ広く福音を伝えるために用いられました。そしてペテロはどちらかといえばユダヤ人の間で用いられた人物だということができます。で、主はペテロとパウロという非常に異なるタイプの人物を福音宣教の拡大のために尊く用いられたということは、とても興味深いことです。パウロという人が最高峰の教育を受けた、まあ、いわばインテリであるのに比べて、ペテロという人は、まあ、使徒の働き4章を見ますと、無学な普通の人であったと記録されています。彼の職業は漁師です。あまり高等教育は受けていなかったようです。で、ペテロは結婚していましたので、家族もあります。奥さんのお母さんと一緒に暮らしています。そしてまたどうも弟にあたる、後にやはり弟子となるアンデレも一緒に住んでいた。結構大家族のようです。主の弟子として生活するにはさまざまな課題もありますから、そういった苦労も分かっていただろうと想像いたします。イエス様がカペナウムの街道で悪霊に疲れている男の人を正気に戻したという出来事がありますが、その後イエス様はペテロの家に行かれたとあります。ですからペテロはキリストに従うものとなってからも、この家庭というもの、家というものを持っていた人物だと想像できます。ペトロにはもちろん長所もあれば短所も欠点もあるわけですが、ある先生がこういうふうに表現していらっしゃいました。福音書の中には未熟なペテロの姿が書かれている。また使徒の働きにはペンテコステ以降ですね、そこには活躍するペテロの姿が書かれている。そしてペテロ自身が書いた2通の手紙、ペテロの手紙には非常に円熟したペテロの姿が描かれているとまとめてくださっています。つまり、まあ、今晩お開きした明日の聖会もそうですが、その場所は聖書箇所では非常に未熟な失敗の多いペテロ、そういう姿を見ることができる場所だということができます。はじめにペテロとイエス様の出会いについて考えてみたいと思います。皆様が初めてイエス様にお会いしたのは、いつどんな時どんな状況だったでしょうか。実はこの五章がシモン・ペテロとイエス様との最初の出会いではなかったようです。マタイ、それからマルコ、ヨハネ、他の福音書とこう並行して読んでいきますと、そのことがわかります。イエス様とペテロとの最初の出会いは、ヨハネの福音書の1章35節あたりかなということが言えると思います。けれども、どの出会いが最初で次がどれでって、こうきちんきちんとなっている、断定することが非常に難しいみたいです。どの順番でどれが先なのかということについてはまだ論議があるので断定はできませんが、ここでは後にイエス様との弟子となったペテロの弟の アンデレがですね、最初はバプテスマのヨハネの弟子であったということが書かれています。おそらくこれも想像なんですが、ペテロもこのバプテスマのヨハネの教えに非常に影響されていただろうと思われます。まず弟アンデレがイエス様と出会います。イエス様はその頃まだご自身も洗礼を受けたばかりで、交渉外と言われますね、神の国の福音を伝え始めるためにその奉仕を開始された時でした。その時にアンデレはこのイエス・キリストに出会って、この方こそメシアだ、救い主に違いないとこう確信するわけです。そこでアンデレはお兄さんのペテロをイエス様のもとに、メシアに会ったから行こうよお兄ちゃんというわけで連れて行ったということです。それがイエス様とペテロとの最初の出会いだと考えられます。今日はそこが聖書朗読の箇所ではありませんので、私がお読みさせていただきますが、ヨハネの福音書の1章の42節を私がお読みいたします。ヨハネの福音書1の42です。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。これがイエス様が初めてペテロに目を留め、見つめてくださった時だったと思われます。そしてヨハネのシモンという呼び方から名前をペテロ、通称ですけれども呼ばれるようになりました。ケパ、岩、こう出てきますが、これは主にペテロが使っていたアラム語からの呼び名です。通称のペテロはギリシャ語なんだそうです。でペテロは弟のアンデレに連れられてイエス様のもとに来ました。するとイエス様の方ではまるで待っておられたかのようにペテロを見つめ語りかけてくださいました。ペテロは無学の普通の人であったとありますけれど、やはり申し上げましたようにさまざまな人生の問題を抱え、あるいは悩み、そこでメシアを求め救い主を求めていたのでしょう。イエス様の方ではけれども、すでにそんなペテロを待っておられました。そしてイエス様の方から目を留め語りかけてくださったのでした。私たちがイエス様を探し求めていたように思っても、実はイエス様が私たちを探し、私たちを待っていてくださり、イエス様の方から目を留めてくださっていたんです。その後ルカの福音書の4章を見ますと、ペテロの姑が高い熱に苦しんでいる、そしてそれでイエス様に癒してもらったという話が出てきます。ペテロはイエス様に対してきっと恩義を感じましたでしょう。またその癒しの力についてますますイエス様に対する尊敬を深めたことと思います。洗礼ヨハネ、そして弟のアンデレ、そしてペテロの姑、これらのすべての一人一人がペテロとイエス様との出会いのために用いられたということです。同じように私たちがイエス・キリストというお方と出会うためには、それまでに実は多くの祈りがあり、労があり、存在があったということを思うのです。それはもちろん神様の働きではあるのですけれども、その一人一人の労があった、感謝を忘れてはならないと思います。そして今度は私がどなたかのイエス様に出会うための、そのために労し祈るものにならなければならない、そうしたいと思う、それが伝道であり宣教であるということです。さて ペテロが再び主イエス様にお会いしたのが、長くなりましたが今日お読みしたこのゲネサレ湖と呼ばれるガリラヤ湖畔です。ガリラヤ湖の意味です。第一節に目を向けていただきますと、群衆が押し迫るようにしてイエス様のお話を聞いていた。イエス様はふとその岸辺にあった船に近づいて来られたということが書かれています。最初に網を洗っている漁師たちに気づいたのはイエス様の方でした。網は漁師たちにとってとても大切な道具ですから、その管理はとても必要なものです。網を洗ったり、また破れた部分を修理したりする必要があります。先ほど私が別府に2年ほど進学校を卒業して派遣された時がありました。で、教会に別府湾の漁師さんが教会にいらっしゃいまして、それで新鮮な魚を午前中の朝早くですね持ってきてくださって、そしていただくことがありました。もう手はゴツゴツ、そして今からは戻ってそして休むんだとおっしゃっていて、よく励ましてくださり、また漁師さんのお仕事って本当に大変だなとその方を通して教えられましたけれども、大変なお仕事です。網を作ろう漁師たちは夢中です。一晩中使った網を洗うわけですから、周りを見る余裕もない、しかもくたくたに疲れている。しかも五節少し先を見ますと分かるように、一晩中働いていたのに一匹も取れなかったという疲れですね。これしんどいです。何か結果が出ればいいんですけど、何にもなかった、そういう状態、機嫌も悪かったかもしれないスペテロたち。主イエス様はガリラヤ湖で群衆にお話をされた後に、その2艘の船の近くで網を洗っているペテロに近づかれます。ペテロは尊敬するイエス様のお姿をこう見ますけれど、ちょっと今はそれどころではないという、手は休められない。ペテロの方からでなく、イエス様の方から疲れ切ったペテロに眼差しを向け近づき話しかけておられますね。まあほっといてほしいと思うような時もあるかもしれない。イエス様ちょっと今日はという時もあっても、イエス様はタイミングよく、また状況をよくご存知で、そして距離を空けてくださる時もあれば近づいてくださる時もある。この時は近づかれました。私たちも疲れますし、具合の悪いことも気分が落ち込むこともがっかりすることもあります。けれどイエス様はどのような状態であれ、私たちにふさわしい形で私たちに時を選んで近づいてくださるお方です。いつでもイニシアティブはイエス様だということです。主イエス様はペトロの船を漕ぎ出すようにおっしゃいました。ペトロはこんなふうに答えられたこともできたと、いやいや、ちょっともういいです、すみません、今はちょっと忙しいんで、網を洗って作らなければなりませんし、時間がありませんし、くたびれてますし、どうぞもう一艘の船をお使いくださいと、こういうこともできたでしょう。けれどペトロは黙ってイエス様に船を貸して差し上げました。イエス様は船に乗り込む、そして船が降壇、湖畔が聴衆が回収席みたいな感じでしょうか。そして今度はイエス様お話が終わると、ペテロに船を漕ぎ出してほしい、そして魚を取りなさいと言われました。ペテロはそこはちょっと想定外だったと思います。また船を出すんですか、本当ですか、ゆうべ一晩中漁したんですよ、魚なんていませんよ、無理でしょうと言いたいほどの気持ちだったでしょう。ペテロはおそらくペテロの方が年上だったと思われますね。しかも漁師のプロ、イエス様の言葉はあまりにも漁を知らなすぎる、失礼ですけどど素人のね、そういう発言だったかもしれません。 それに今網を片付けてほっとしてその後ちょっと休みたいようなそういう状況だ。私はペテロがニコニコ顔でイエス様のお言葉に従ったとは思いません。そしてはいはい喜んでと言ってどっかのお店みたいに網を下ろしたとも思いません。めんどくさそうに乗り気のしない空気を漂わせながらそのようにしてやったんじゃないだろうかと思うんです。ところがここです。ペテロは先生私たちは夜通し働きました、でも何一つ取れませんでした、でもお言葉通り、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうと従ったんです。ここがペテロという人物の、そしてイエス様の瞳に映るペテロの素晴らしいところです。重要な点です。それはでもお言葉通りというその従う信仰なんです。ペテロは現実現状を正直に伝えます。夜通し働いたこと、一匹も取れなかったこと、本当に取れなかったけれども神様の恵みをいただくために私たちはありのままになればいいんです。そこのところで膨れつらして、してないで、嫌だって言う前にこうだったんです、ああだったんですと、そのありのままになるということ、現状を認めるということ、そうではあるけれども主の言葉に従って網を下ろしてみましょうと一歩踏み出す、半歩でもいいんです、4分の1でも5分の1でもいい、動き出すという、これが信仰だということを教えられます。信仰とは神様の言葉を信頼して少しでも動くことです。それがたとえ後ろ向きにでもですよ、後ろに行ってるように感じるときにでも、でも動いてみましょう、してみましょう。その結果通常はありえないことが起こりましたね。夕べ一晩中働いても何にも取れなかった、網はけれども破れそうになるほどの大量の魚を与えられた。ペテロには信じられないような奇跡祝福を経験しました。ペテロは驚くべきこの奇跡を行うことができる主イエス様の力と臨在に触れたんです。この時そしてその通りにするとこの結果が出た。実は私は高校生の頃にからこの献身ということを意識するようになりました。決めたんではありません。ずっとどっかで意識してる、気になっていました。ところが、外交的というか元気がいいというか明るいというかそういう性格の私にとっては当時のですね、当時の新学生の非常に物静かでリンとしてこうなんていうんですか、シューンとしてなんていうんでしょうね、そういうこの立ち居振る舞い大変立派な方々に見えまして、当時丸の内は新学生が日曜日全員丸の内教会に礼拝を守っておられましたので、こう席の半分4分の1ぐらいが全部新学生で埋まっているような教会でしたので特にそう感じたのかもしれません。私とは別世界の方々に見えたんですね。で、神様に喜ばれるお仕事がしたいという願いがありました。でも献身して進学校に行くということとこう一緒にならないですね。悩みをしばらく抱えておりました。なぜかといえば献身イコール捨てること、諦めること、よそ人みたいになることと、そういうふうに理解をしてしまっていたからです。例 例えば牧師は一生貧しい、まあ否定はしませんけれどもおしゃれはもう諦める、ね、それから結婚はしない、ね、そういうだからもう全てそれはもう諦めるんだ捨てるんだっていうふうな思い。それでもこの献身という4文字というか2文字というかこれが頭から離れないまま、まあ、学校の卒業時期も迎えていました。ところが、まあ、献身以外の道が少しずつ開かれたりするんです。でも歩み始めても何か何がないと思いますか。平安がないんですね。そんな時に創世記の12章の1節から5節あたりまでアブラハムが神様に召されたその証明の記事がありますがそこに目を向けていました。あなたはあなたの生まれ故郷父の家を出て私が示しに行きなさい。あなたの名は祝福となる。あなたによって民族は祝福されるという、まあ、御言葉なわけです。そしてこの御言葉に触れた時何か単純にそうか神様は御心に従って歩む人に祝福を下さるはずだ罰や災いを下すはずはないとそう思った。これを信じてみよう。で私的に言えばまだ20代20そこそこの夢大きいその人生を、まあ、本気で諦めたような瞬間だったんです。でも不思議なものです。この涙の諦め献身といいますかその決意をした時に今まで味わったことがないような平安が与えられました。何かというと神様と戦うのをやめたわけですね。平安平和っていうのは戦いてるうちはないですから。私は無意識でしたけれども神様が与えてくださったその献身の思いっていうものと勝手にウォーンってこう戦っていた。で分かりましたと言った時に平安が与えられた。自分がどう感じようが主に従うその一歩を踏み出す、そこに平安がある、祝福が備えられている。その時以来今日に至るまで私はそのことを動き出すと主の技があるということを小さな経験ですけれども積み重ねているものです。信仰というのは私の現状から神様のお言葉や導きの方向にでもでいいんです、でも従いましょうとこう言って動き出すことだということです。先ほども言いました、時にはそれは後ろに下がらせられるバックさせられるような思いになることもあるかもしれないけれども後に分かります。それが信仰だということです。イエス様が私たちに目を留め近づき声をかけてくださったとしてもそれにうんとかすんとかはいとかいいえとかとにかく何か答えなかったら何にも始まりません。私たちの方でもしっかりとイエス様を見つめてでもお言葉通りにと答え従うということ、それが始まりなんです。信仰のそして本当のイエス様との関係というのはここから始まります。どうぞ私たちもペテロのように目を留めてくださっているイエス様に個人的に個人的なその信仰の応答というものをすることが大切だということです。次に罪深さに気づいた罪深さに気づいたペテロに心を向けたいと思います。八節に目を向けていただきますとペテロはああ主よ私のようなものから離れてください、私は非常に汚れた人間ですとこう叫び出すかのようにペテロは言います。 ペテロはイエス様の足元にひれ伏して、罪深い人間だと、なんで告白したんでしょうか。大量だけが理由ではないです。奇跡でしょうか。ペテロはそうではなくて、改めて主イエス・キリストというお方自身に新しい発見をしたということです。この方は普通の方ではない。このお方の中には神がおられ、いや神ご自身なのだということに気づいたのです。人の力をはるかに超えたところの力をお持ちの神様をイエス様の中に見た。そして湖のこの湖水のどこに魚がいるのかということだ。だって見抜くことができるお方は、私たちの心も過去も隠しているものも全てお見通しのお方だということに気づかされたのです。ペテロは自分が罪深い、誰彼の前ではない、この方の前に罪深いということが分かりました。私たちはペテロのように直接イエス様に、あ、昨日イエス様に会ってきましたっていう証しはできないよね。それはお祈りの中でお会いしましたということはありましても、ですけれども、じゃあどうやって私たちは罪深さを自覚するのでしょうか。それは聖霊の働きです。どんなに恐ろしい殺人だとか強盗だとか、そういう罪を犯しても罪を認めない、罪と感じない人はたくさんおられます。一方で小さな子供であっても、嘘をついたことや喧嘩をしたことや意地悪したということにさえ罪深さを覚えて、申し訳なかったと言って悔い改めるわけです。神様の前には犯した罪の代償よりも大切なのは、自分が神様の前にどうしようもない罪深いものであるということを自覚するかどうかということです。それは聖霊の働きによる以外にないです。親が子供にいくらこう言っても、誰かが誰かにこう、あなたはこんな悪い人だと言われても、それが分かるということは御霊の働き以外にない。物を盗んだ、人を殺した、このように具体的な行為で罪というものは感じるわけですけれども、そこにイエス・キリストの十字架というものを示されて、罪のないイエス・キリストが身代わりにならなければならないほど罪というのはとんでもないことなのだということをさらに分かるので、そして自分の罪の深さが知らされる。私たちの罪の行為以上に神様の臨在と愛がさっぱりわからないこと、見えないこと、信じられないことが一番罪だ、そう理解することができます。これと同じような経験をさせられた人がいます。それは旧約聖書のイザヤ、預言者のイザヤです。神様に使命の道に生かされようと、使わされようとしているときに、聖なる神の臨在に触れました。そして自分の罪深さをそのとき知らされました。ああ、私はとてもではないけれども、見舞いに足りないほど汚れているんだということ、主の臨在に触れて分かった。神様はイザヤが弱くて罪深くて無力であるということを自覚させた上で、その上で預言者として召し使わしたということが記録されています。神様はまず人に罪深さを分からせ、私たちの性質がいかに醜いかを示されます。その上で使いさせてくださるのです。ちょうどそれは私たちの罪深い暗闇のようなところに神様の光が差し込んでくるようなものです。真っ暗な部屋だとゴミは全然見えません。カーテンを開けて、そして日の光が入ってきたときに、 まあなんということでしょう、たくさんのゴミがあるということに気づくことがあります。神を臨在、聖霊の光に照らされて私たちの心の罪深さが見えてくる。ペテロは主に目を留めていただき、主に従うものとなりました。イエス様を先生として尊敬の目を持って見上げながら歩んでおりました。けれどこの日イエス様を神の子として見ることができた。ペテロは初めて今まで気づかなかったそのことで自分の心の状態、罪深さまで目が向けられて自分を見つめることができたので、この聖会に集われていらっしゃる方々の多くが教会の方々でありクリスチャンでいらっしゃると思います。けれど神様は私たちの信仰の原点、改めて問いておられないかと思うのです。いつどこでどのようにして私たちはイエス・キリストと出会ったのかということ、そして私たちはその信仰の第一歩ちゃんと踏み出していますかということ、そしてさらに私は自分が神様と人との前にどうしようもない罪人であるんだということを自覚させられる時はあったのかということを聞いておられるように思うのです。私たちクリスチャンは単にイエス・キリストの教えに傾倒したり聖書の教えを、ああ素晴らしい教えだと言ってその教えを守るための集団ではありません。イエス様の教えにではなくてイエス様に出会って自分の罪に気づき許していただいた者たちの集まりなんではないでしょうか。私たちもしっかりと私を見つめていてくださるイエス様の眼差しにしっかりと私たちも見つめてお答えしたいと思います。最後に愛の眼差しを持ってペテロを見つめてくださるイエス様に心を向けたいと思います。イエス様による奇跡を目の当たりにしたペテロは大量を喜ぶどころか腰を抜かすほど驚きを持っていました。そしてそんな罪深い恐れやすいペテロを十分に理解した上でイエス様は彼を愛の眼差しを持って見つめておられます。どうしようもない罪人をも主は決して裁いたり責めたりするのではなくて愛の眼差し、許しの眼差しを持って見つめておられるということです。そしてこれからあなたは人間を取る漁師になるのだと言ってくださいました。今までは魚を取る漁師でした。人間を取る漁師、そしてただイエス様に従うものというよりも人を砂取るものとして召された。信仰によって魚を取るための船の船ではなくて人を砂取るための人生の船に乗り換えて、そして従うものになりました。その一つ一つの姿をイエス様は愛の眼差しを持って見ておられます。イエス様の瞳にはこれまでのペテロ、今のペテロだけではない、ペテロにも見えていないこれから神に与えられるたくさんの可能性を持ったペテロまで映っているのです。ペテロに可能性があるのではなくて神様がペテロにくださるものなんです。それも主の瞳には映っていました。ペテロはこの時人間を取る漁師っていうことはどういうことなのかほとんど分かっていなかったかもしれない。その意味はまた数年後に自分がこの教会時代のリーダーとなることも知らなかったと思います。その前にさらに言うの、主イエス様が十字架につけられて自分の信仰が揺さぶられるんだということなんかも何にも分かっていない。けれどもイエス様は見ておられました。イエス様の瞳には全てが映っているということで、私たちも同じです。これまでの私たち、今の私たちだけではない、 これからの私も主の瞳にはたくさんの可能性を持って映っているということを、それは神様のお一人一人へのプランです。それも映っているのです。ペテロは非常に人間味あふれる人物で、福音書のさまざまな記録に残されています。落ち着きのない人間、お調子者であったり、おせっかいであったり、非常に人間味あふれる姿ですが、このこともイエス様の瞳には映っています。そのことについては明日触れることにいたします。不信仰で弱いペテロで だけでなく彼にある可能性も映っているということです。そして11節を見ますと、そのイエス様の御声に対して何もかも捨てて従ったとあります。弱さや欠点があったとしても、全てを捨てて本気で従う、そういうふうにするものを決してイエス様は見捨てないお方です。今晩ペテロがイエスに出会ってから自分の罪の深さに気づいて、キリストの弟子へとなるそれをたどりました。けれどもイエス様の瞳に映るペテロは罪深くて汚れに満ちて救いようもないダメ人間ではなかった。どこまでも主の愛の対象としての愛すべきペテロでありました。主は私たちを同じような、そのような目で見ておられます。主は聞いておられないでしょうか。私たちは自分の罪深さをきちんと主の前に認めて、あるべきイエス様との関係の中で信仰生涯を歩んでいるだろうかということです。お祈りいたします。イエス様、救い主のお名前を賛美いたします。今晩ペテロの姿を通して私たちの姿を見ることができ、感謝いたします。私のようなものに目を留め、また罪に気づかせ、私の人生を変えて主に従う者としてくださったことを感謝いたします。それでも時折弱い者であり不信仰に陥りやすいものですが、どうか主よ、私から目を離さずに導き続けてください。私もイエス様から目をそらさずに歩んでいくものでありますよう、主が助けを与えてください。信じてこのお祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。それではご司会の先生によろしくお願いします。
神様が私たちに梅田敏江先生を通して、本当に静かに温かくまた豊かに語ってくださいました。イエス様の瞳を、静かなしかし確かな瞳をそれぞれにお感じになられていらっしゃると思いますが、私たちは今日語られたその語りかけにどのように応答したらいいでしょうか。梅田先生が最後の賛美として、福音賛美歌の219番を選んでくださいました。あー主の瞳眼差しよ、この賛美歌をご一緒に歌いながらメッセージを思い巡らし、また深く主の語りかけをここに留めたいと思います。219番静かに賛美いたしましょう。 でしょうか。総額のうちにご一緒にお祈りの時を持ちましょう。もし、心に促しを感じたり、また、特に前に出てお祈りをしたいということをお感じになる方がいらっしゃったならば、ご遠慮なく前に進んでいただいて、一人神様の前に出て、イエス様、こんな罪深い私を憐れんでください、清めてください、あなたが、見つめていてくださるその瞳をさらに深く感じさせてください、その愛と許し、そして過去も現在も将来も全てのことを見通しながらなお愛を持って見つめていてくださる、この賛美の2節に、ああ主の瞳まなざしを見たび我が主を否みたる弱きペテロを顧みてとありますけれども、明日その記事が開かれようとしていますけれども、このこの岸辺で両して精一杯の思いを持って、主に全てを捨てて従っていくペテロですが、やがて3回イエス様を否定するわけですけれども、その姿もそのイエス様の瞳には捉えられていた、そのそしてその先をイエス様ご覧になっていらっしゃる、そのことを覚えながら、本当に主の瞳の中に私たち捉えられている、そのことを感謝するとともに、そのイエス様の愛の瞳にお答えしていくために、捧げていく、お従いしていく、信じていく、そのような祈りを捧げたいと思います。総額のうちにご一緒に自由な祈りの時を持たせていただきましょう。お祈りください。それでは集会の締めくくりの